チカラチャーシュラディオ、おはようございます。チカラです。今日はちょっと忘れないうちにやっぱりこれお話ししておきたいと思った話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。何の話かというと、この間チャット GPT と僕がお話ししていた中で、地主さんについてね、2種類の地主さんのルートがあって、その人たちがどういうふうに地主になっていったのかっていうのをGPT と話をしながら教えてもらったことについてね、スタイフ撮らせていただきましたが、その中でちょっと20分以上超えてしまったので、最後にそこから僕が GPT と話をしていて、あ、これってもしかして通じるところがありそうだから聞いてみようと思ってね、質問したお話をちょっとまた別撮りしますって言ったままそのままになっていたので、ちょっと今日はそのお話を簡潔にさせていただきたいと思いました。ぜひなので地主さんのお話聞いてない方は、そっちの地主さんのどうやって地主さんになっていったんだろうっていうね、そのお話をちょっと聞いていただいた方が、もしかしたらああそういうことねって、確かにそうかもねってつながるかもしれないので、一応概要欄に貼っておきますから、そちらも聞いていただけると嬉しいです。でもう結論からいくと、その地主さんになっていった方たちがもともと地主ではなかったわけですよね。で平等に、ほぼ平等にみんな農民は農民として、都市部の人は町人だったり商人として、まずは平等な権利をもらった中から、徐々に世襲をこう繰り返しながら、長い期間をかけて少しずつ着実に資産を増やしていって、名目的に実際の権力を持っていくみたいなね、力を持っていったみたいにして地主になっていったっていう、そういうお話だったんですけども、それってこれらのその農地や都市地主の成功事例って、今のインターネットや SNS、 それからインフルエンサー時代に当てはめると、どうやればその地主さんになっていった方たちみたいに成功できるようになると思うってね、今の言った通りのそのままを僕は GPT にその流れで聞いてみましたね。それをちょっとお話ししようと思います。で、その中でね、GPT からこういう話がありましたね。いくつかの共通点がその中に見えてきますねと。だから今のインフルエンサーとかの活動と地主さんの活動、いくつか共通点がありますよと。で、成功するためには4つのポイントが挙げられるんじゃないかという言うんです。1つ目はまず資源の支配ね。で、2つ目が長期的視点、そして3つ目が価値の増幅、そして4つ目がコミュニティの構築。このあたりが大事になりそうですよって言うんですね。もう1つずつちょっと読んでいきますよ。で、1番目の資源を確保して実効支配をするね。地主さんたちは土地という限られた資源を支配することで安定した収益基盤を作っていきましたと。で、それを現代の状況に当てはめると、その資源というのはデジタル資産や影響力のことになるでしょうと GPT は言ってますね。なので、デジタル資源って何のことかっていうと、GPT が言うには、フォロワーの方たちだったり、視聴者の方といった方たちを、デジタル資源と、言ってます。ね。なので、プラットフォームやメディアを通じて、自分のアカウントやチャンネルを通じて、そういうフォロワーさんだったり、視聴者さんを資産として貯めていく。ことが大事だというのが一つ目ですね。これはやっぱり言ってます。で、そこで貯めていった資産をもとに自分の影響力を少しずつ着実に広げていくことが大事だと。なので、そのためには最低限まずは自分自身のメディアを持ってそれを育てていくことが必要ですよと。これが地主が土地をしっかりまずは自分の目の前にあるものをどんどん着実に育てていったのと似たような構図ですと。で、さらに、 ニッチ市場の確保というのも大事でしょうと。地主が特定の地域や土地を支配していたように、今の時代、インフルエンサーやデジタル企業は特定のジャンルやニッチな市場において支配的な地位を確保することが重要ですと言ってます。ね。なので地主さんの成功事例をもとにすれば、特定の趣味や業界、トピックに特化した影響力を築くことが大事です。というのが GPT が言っております。ね、一つ目。これは面白いですね。やっぱりまあ、よく言われることですけど、実際に地主さんの事例から見てもそこが大事だということですね。フォロワーさんや視聴者さんをしっかり確保して、ニッチでそこに、ある分野に特化した影響力を確保していくことが大事でしょうと。で、二つ目は長期的な資産、長期的な視点で資産を積み上げることも大事ですよと言ってます。これはね、地主さんは世襲でしたから、50年、100年、200年、300年という長い期間で、長いスパンでその影響力の地位を確保していったということで、同じように今の現在でも短期的な利益を追うのではなく、長期的な視点で影響力や資産を築くことが本当に成功につながると思いますということでした。なのでコンテンツという意味では、まあ SNS やブログ、YouTube などでもそうですけど、まずはコンテンツが長い間使っていけるようなコンテンツを育てていくこと。そして安定したトラフィックや収益を得ていくことが必要でしょうと。で、さらにパーソナルブランドの強化。ということを言ってますが、時間をかけて作り上げていく自分のブランディングが大事ですよと。なので信頼性や専門性を高めていくことで継続的な影響力を強めていくことが大事ですと。なので短期的に何かをボンとインプレッションを上げていくだけとかそういうことではなく、長期的に自分の信頼影響力を長く続けてつないでいくことが大事だということが、やっぱり、この地主さんの成功からも分かりますということでしたね。そして三つ目。価値の増幅と再投資。ね。これはまあ、地主さんとしては、一回自分の目の前の資産を使って、お金や米や影響力を生み出したら、それをさらに使って再投資していくということをね、やって、誰かに貸していったり、その貸して得たお金でさらにどこかの土地の権利を買っていったりって、徐々にそうやって資産を増やしていったということと同様に、今の現在でも、まあ、収益の再投資ということで見ると、まあインフルエンサーやデジタル企業はそこで得た収益を再投資していって、少しずつフォロワーさんや視聴者さんを増やしていくという活動が大事じゃないかというようなことを言ってますね。そして四つ目、最後が、コミュニティの構築と維持ということで、まあ、江戸時代の地主さんは土地を支配するだけでなく、その土地に住む人々や村全体との関係をしっかり築いていったからこその地主さんとしての地位を確保できたんですということで GPT は言ってます。なので、今の現代ではやっぱりもうよく言われますけども、現代でもフォロワーの皆さんやファンの皆さんとのコミュニティを大切にし、やっぱりもう一度ですけど、長期的にそのコミュニティでのコミュニケーションをしっかり長期的に維持していくことが成功の鍵ですということで、今回の地主さんとの学びから出た結論としては、もう一度まとめると、デジタル資産や影響力を支配して特定の分野で地主的な存在になりましょう。 Web3 や今の Web インターネット時代の地主を目指しましょうということですね。フォロワーさんを着実に増やしていくことが必要です。そして2つ目、長期的視点でコンテンツやブランドを積み上げて信頼を築いていくことが大事です。そして3つ目、収益を再投資して自分の影響力を増幅させて継続的に規模を着実に拡大していきましょう。焦る必要はない。着実に少しずつ一歩ずつ、長期時間を長くかけてでも信頼を積み上げて少しずつ影響力を増やしていくことが大事ですと。そして4つ目、 フォロワーさんとのコミュニティを大切にして強固な関係を築いていくことが大事ですと。これが地主さんの成功事例に学ぶ現代のインフルエンサー時代に生き残る術ですということで GPT が教えていただきました。いかがだったでしょうかね。よく言われることが結局並んだかなとも思いますけども、かつてしっかり本当に大成功を収めた地主さんからも同じことが学べましたということが今回の発見になりましたね。長い間かけて少しずつでいいので、僕も皆さんへの影響力、信頼を積み重ねていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。いいねボタンやフォローいただけると嬉しいです。それでは、今日もまた聞いていただきありがとうございました。ああ、そしてそう、このお話ね、X で実際どういうふうに、X じゃないや、GPT が実際にどういうふうに僕にコメントを返してくれていたのかのスクリーンショットは、概要欄に X のリンクを貼っておきますので、そちらに飛んでいって、実際に読んでいただけると面白いと思いますので、よろしくお願いします。それでは以上です。いきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。